よくぞ日本に生まれたと。私は2番ですが、働き方は任せろっていうことですか。私は学校が終わってですね、就職して、そして仕事についてみると本当に面白かったですね。若い頃ですね、私は技術職でしたから、私はどっちかってやや物理的な教育を受けてきたんですが、行った先は化学会社、化学会社でしたね。ですから、どっちかっていうと科学的な研究が多かったんですね。ちょっと物理と化学の間のような研究でした。電気化学の分野でしたので、そこに配属されたんだと思うんですけども、いずれにしても、仕事が面白かったですね。私がそれまで学生の時代経験してなかった蒸留だとか、化学的な反応のようなですね。そういった経験ないものも、また少し電気を使ったようなですね、ものもですね、両方とも非常に面白かったですね。ですから、あの頃残業規制っていうのがあったのかもしれませんが、そういう残業規制とかいうこと関係なくですね、一生懸命働きました。その働くっていうのは、その時の私の働きっていうのはどんなんだったかっていうと、まだ若かったですから、出世するとかですね、いい成績を収めるとか、そういうことではなくて、実験自体が面白かったですね。一生懸命やりました。もう、朝は、あの頃6時だか7時頃に起きて、会社に行ってですね、そして実験室にこもって、一生懸命実験しました。また、非常に面白かったもんですから、先輩方々が書いたレポート類がですね、ある汚いその倉庫みたいなところの2階に、ありまして、そこのところに、潜っていってはですね、毎日のようにそのレポートを読みました。その頃やっぱり私は多少特殊だったと思うんですね。というのは他の人はどっちかというとサラリーマン的に働いている人が、そうですね、やっぱり10人中8人ぐらいはそうでしたね。ただそれ以外の人はサラリーマン的に働いたっていうか、むしろ、技術者としての一つの自分の人生として働いておりました。それからサラリーマン的に働いてた8人もですね、そのうちの半分以上はやっぱり仕事に熱意がありましたね。時代背景もあるだろうし、それから若い男性にとってですね、化学の実験とか物理の実験というのは非常に面白くてですね、しかも目標がありますし、それ会社の場合は指導してくれる人がいっぱいいるんですね。大学ですと、学生のと先生の間には時には誰もいないと、私立大学なんか誰もいないという時もあるんですが、ですから、20歳の学生を指導するのがもう60歳の教授だったりするんですが、会社ですとですね、3年ぐらい上には必ず先輩がいて、その上には係長がいて、課長がいてとか研究室長がいてとかっていうなってますので、とてもきちっと指導をしてくれるわけですね。ですから苦痛にも感じませんでした。無我夢中でやりました。それから私が原子力関係の研究に移った時ですね、もともと私は日本にエネルギーが必要だから原子力やりたいという希望ありましたし、それから、研究室のレベルも高かったもんですから、これはもう本当に自分のものとしてやりました。それで月曜日から金曜日まで、その頃ちょうど週休2日になったかならないかぐらいなんですが、月曜から金曜までは実験室にこもって一生懸命やって、それで土曜日と日曜日はですね、場合によっては家のカーテンを閉めて、つまり外が見えると気が散るもんですから、カーテンを閉めて一人一生懸命式を解いたりなんかしてました。実験計画を作ったりレポート書いたりしておりました。本当に私の人生にとって充実した10年から15年ぐらいですね。その頃の私は体が弱くてですね、満足には働けなかったんですよ。とにかく一日終わって帰ってきたらもうヘトヘトで、その後夕食を食べてからその勉強ができるっていうほどはちょっと体がなかったんですが、土曜日曜はやっぱりさすが一日中寝てるというわけではなかったんで、一生懸命やりました。何の苦痛もありませんでしたし、私の人生にとって非常に貴重な若い頃でしたね。そういう経験をした私にとってみればですね、最近安倍内閣がやっている働き方改革というのは本当になんか日本人のそういう性質をですね、無視しているような気がいたします。 世界の中で日本はですね、働くのが美徳だったんですね。で、別にそんなに苦痛じゃなかったんです。ところがヨーロッパはキリスト教の影響がありまして、働くというのは原罪ですね。アダムとイブが、楽園で神様が食べてはいけないというリンゴを食べたので、その罰として働くことになっていうことですね。したがってヨーロッパはできるだけ奴隷を作って、奴隷に働かせて自分は働かないと。つまり日本人は働くのが美徳、ヨーロッパ、アメリカは働くのが罪悪なんですね。ですから全然違うんです。ところが、今安倍内閣がやろうとしている働き方改革というのは、完全にその日本の素晴らしい文化を捨てて、ヨーロッパのキリスト教の劣悪な思想を取り入れたと。まあ、つまり優等生の日本が劣等生の真似をしたっていうことなんですね。で、本当に働くのが苦しいかっていうと、そうじゃないんですね。例えば、アメリカの会社と日本の会社と比べますと、まあ、最近日本の会社も全然ダメになってきたんですが、アメリカの会社はですね、資本家が会社を所有してんですよ。所有の文化なんですよ。私がよくここで言うように、所有の文化ですから、株主が会社を所有して、従業員は、まあ言ってみれば奴隷みたいなもんなんですね。ある時に私会社で勤めてる時に、就業時間中は時間を買われてんだから、俺の言う通りやれって上司に言われて、いや、そんなことありませんよ。日本は奴隷の国じゃないですからって反抗したことがありますが、日本は違うんですよ。日本は今、会社法がですね、商法がアメリカとか、ヨーロッパの文化を取り入れた商法になってるので、あたかも会社が、会社はその資本家と株主の所有物になってるんですけど、日本にはもともとそういう文化ないんですよ。日本の文化っていうのは、天皇陛下が国民と一緒である。所有してるのも何でもない。だから天皇陛下が命令された、指名された征夷大将軍という、まあ、徳川家康とか、殿様はですね、領民を所有してんじゃなくて、領民の生活を良くするための政治を天皇から頼まれているという感じですからね。ですから日本には、奴隷はいませんでした。で、私が関係している現在の会社でも、その社税にどう書いてあるかって言ったら、この会社は従業員のために、の幸福のために、経営するんだと書いてあるわけですよ。つまり、会社っていうのは従業員がいて、それから経営者がいて、株主がいるんですが、ヨーロッパ流の考えですと、株主、金を持ってんのが一番上で所有してて、それから経営者も感覚としては従業員を所有してる。それで従業員は奴隷のように働くというのが、アメリカとかヨーロッパの会社なんですが、日本は違うんですね。従業員が幸福になるために会社をやるんですよ。そのために経営者がいて、そのためにそこに金を出してくれる資本家がいる。だから株主は、経営者にとってみれば株主は尊敬、しなきゃいけないんで、いや、私が従業員を幸福にしようとする手助けをお金を出してくれてありがとうございますっていう、こういうスタンスなんですね。あくまでも従業員が幸福になるように会社を運営する。これは、日本の殿様がですね、領民の幸福を願って政治をするっていうのと同じなんですよ。これはヨーロッパの領主がですね、領民を所有しているので、領民を過酷に使って金を取る。まあ中国なんかもっとそうなんですね。ですからまあ中国と日本なんていうと、そういうような人間に対する価値観が全く違うんですよ。日本は一人一人の人間が金を持ってるとか金を持ってないっていうんじゃなくて、働くことが大切だっていう考えなんですね。例えばご飯を自分が食べる。ご飯を食べるっていうのは、その人はお百姓さんであれ、侍であれ、金持ちであれ、貧乏人であれ、等しく日本人としてご飯を食べる。そのご飯を食べる、食べるご飯を作った人はお百姓さんだ。だからお百姓さんを尊敬しなきゃいけない。これが日本の考え方なんですよ。つまり日本に住んでる人はみんな日本人で同胞で、その中には能力のある人も能力のない人も、生まれつき金持ちの家に生まれた人も、貧乏なところに生まれた人もみんな日本人なんだ。同じなんだ。年が若くても年取ってても、年取ってる人は近頃の若い者はといいですね、若者はじじいと言うけども、お互いに尊敬してるんだと。だから同じくお米をご飯を食べるんだと。だったら ご飯を作った人を尊敬しなきゃいけない。ということは労働を尊敬しなきゃいけない。自分が金槌で何か打とうと思ったら鍛冶屋が金槌を作ってくれなきゃいけない。ノコギリを引こうと思ったら鍛冶屋がノコギリを作ってくれなきゃいけない。家に住もうと思ったら大工が、のみとかカンナを使って家を建ててくれなければいけない。速達を出すんだったら飛脚が速達を運んでいかなきゃいけない。全部それが分かってたんですよ。人生の基本はお金ではなくて労働だと。たまたま労働をお金に換算してもいいけれども労働だと、いうことがはっきりしたわけですね。ですから現在の働き方改革のあたかも働かない方がいいって、できるだけ残業を減らして、じゃあなんで残業ってのはいけないのって言ったら、ヨーロッパが日本を非難するから残業を減らせんってかんとかですね。それから、まあたまたまもちろん働くのが嫌な人がいますよ。それはいます。で、その人は早く帰ればいいんで、別段残業しなければいいんですよ。それから残業が強制されるからったって、どの社会でも自分のやりたいことを主張できないような人はですね、ダメなんですよ。それからやっぱり日本社会がですね、働きたくない人は働かなくていいよと、それから働きたい人は働いたらいいよですね、誰も、ま、そんなことを邪魔しないよと、そういうことなんですね。それからまあ子供をですね、最近はもうどんなことあったって子供を保育することがなんか義務であるっていうようなことがよく言われますが、そうじゃないですね。子供を見ることが楽しい人は子供を見るということですね。それで十分、子供ってのは可愛いから大丈夫なんですよ。まあ今度のですね、今やっている働き方改革っていう政策が全くダメですね。だからここにこう書きました。よくぞ日本に生まれたパート2、働き方は国民に任せろということだと思います。